はい、エリアがですね、もう終わったかと思いましたけれども、久しぶりに再登場しました。今日はエリアとアハブのやり取りなんですね。まず一番、エリアの再登場、17節にですね、その時ってあります。その時ってどんな時でしょう。それはね、無実の罪でナボテが死刑に処せられたその時です。アハブはナボテが死んだので彼の土地を取り上げてですね、自分のものにしようとしていました。その時に、同じ時間にエリアに主の言葉が下ります。さっきも言いましたが、久しぶりの登場です。そしてアハブに会って神の言葉を伝えるように言われています。神の言葉の内容は19節にあります。彼にこう言え、主はこう言われる、あなたは人殺しをした上に奪い取ったのか。また彼に言え、主にこう言われる、犬たちがナボテの血をなめたその場所で、その犬たちがあなたの血をなめる。犬たちがあなたの血をなめる、ね、アハブがナボテにした同じことをアハブにもそれを受ける、同じ死に方をするということですね。今は犬は大切なペットで、普通家で飼われますけれども、当時はですね、城壁の外で野良犬しかいませんでした。残飯を漁っていました。だから非常に惨めな死に方を死ぬということですね。はい。で、20節から24節ですね。裁きの先行が下るアハブ、アハブの前にですね、エリアが現れると、お前は私を見つけたのか、我が敵よ、敵よって言ってます。以前会った時はですね、イスラエルを煩わせる者って呼んでました。今度は我が敵に変わっています。まあ、どっちにしろですね、アハブはエリアのことが嫌いのようです。苦手なようですね。で、エリアはあなたが悪を行うので見つけたんだと、あなたが悪を行っている限り私は何回でも現れるよということですね。そして彼に裁きの宣告をします。21節から、今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、イスラエルの中のアハブに属するコアッパから奴隷や自由の者に死に至るまで、者に至るまで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子をヤロバムの家のようにし、アヒアの子をバーシャの家のようにする。それはあなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。アハブは裁かれますけれども、彼にとどまらず、彼の子孫も滅ぼされると。これはかつてヤロボアム一族もそうなりました。バーシャ一族にも同じことが起こりました。で、イゼベルも、まあ、今回の件は一番悪いのはイゼベルですから、彼女もアハブと同じように、犬たちがあなたの血をなべる。実際イゼベルはそのような死に方をします。そういうことをエリアは予言しました。はい、以上です。2番目にいきたいと思います。敵に見られても、16節もう一回読みますね。アハブはナボテが死んだと聞いて、立ってイスラエル人ナボテの畑を取り上げようとしていった。その時、罪のないナボテを殺して次のステップに行こうとしていました。つまりナボテのブドウ畑をですね、取り上げて自分のものにしようとしていた。ちょうどその時に神様はエリアに、アハブのもとに行きなさいって言ったんですね。なぜそのタイミングで神様は使わしたんでしょうか。それはですね、アハブが罪の上にさらに罪を重ねることがないように、アハブを悔い改めに至らせるために使わしたんですね。つまりエリアは アハブの命を救うために使わされたということですね。どんなに悪いことしても神様はアハブを悔い改めさせたい、命を得るようにしたいと思っているわけですね。だからエリアはアハブを助けるために使わせたんですよ。ですけどもアハブはエリアを見たときに我が敵って呼んでます。アハブはね、ベンハダドっていうシリアの王様がいたときに我が友って逆に呼んでました。ということはね、アハブの目には自分を滅ぼそうとするものを友達に見える。だけど自分を救おうとする良い人を敵に見えてしまう。盗作って言いますけど、まさに盗作です、アハブは。神様はですね、人間を救うために巫女による十字架の贖いという方法を定められて、それを実現させて神の救いを人類に提供しています。はい、使徒の働き4章に、ね、有名な言葉があります。一緒に読んでみましょうか。この方です。3、はい、この方以外には誰によっても救いはありません。天下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。はい、人間にとってこの方法しか救いの道はないわけですから、その唯一の真理を私たちは受けてるし、それを知ってるわけですね。そんな私たちは何があってもイエス・キリストの福音を届けることをやめてはいけないんですね。たとえ伝道したときにあなたうざい、押し付けるなと、そう言われても、またエリアのように我が敵と思われてもですね、私たちはひるんではいけないということです。最近読んだ本にね、こういうのがあるんですね。命の遺言、この人は葬儀屋さんだったんですけど、そこから献身して牧師になった人なんです。町田さんって言いますけども、この町田さんはですね、義理の両親、まあ、奥さんの、ね、両親と同居してたそうです。しかしある日に、義理のお父さん、義父のお父さんがですね、具合が悪くなって、病院で検査を受けたら、白血病だと診断されたそうです。で、急いで病院に駆けつけたら、義理のお父さんはですね、呆然自失で上の空状態、非常に落ち込んでいたそうです。で、この義理の両親はですね、娘夫婦がクリスチャンであることをよく理解してあげていたそうです。教会にもですね、今の季節のようなクリスマスとかバザーとかあれば付き合いでですね、来てくれたそうですよ。しかし仏壇も持っていて、何か法事があるとわざわざお坊さんも呼んで、そういう仏事も熱心にやる人だったそうです。で、町田さんはですね、この義理のお父さんにどうしてもイエス様を信じてもらいたくて、永遠の希望を持ってもらいたくて、それでまああと残りどれだけの時間あるかわからないので一生懸命伝道したんですね。で、病院に行ってお父さんに会うたびにですね、ベッドのそばで聖書を開いて、また最後に祈ってあげたんですよね。で、そういうことを続けているときにですね、義理のお母さんの方が看病の疲れもあったのか、この町田さんが聖書を開いたり伝道したり祈ったりするとですね、急に怒り出して、押し付けないで、強制したらダメじゃないの、しつこいとか言ってですね、 怒り出すようになったそうです。だんだん困ってきました。で、治療が終わって退院してね、家に戻ったんですけども、町田さんは毎日家庭礼拝をやるのが日課だったんそうですね、奥さんと子供たちと。で、まあ、同居してますから、お父さんお母さん、お父さんお母さん、ぜひ家庭礼拝に出席してください、お願いします、こう言ってるわけです。まあ、同居して居候の身ですから、家にいるとね、家庭礼拝に出ないわけにはいかないので、この両親はですね、家庭礼拝の時間になるとですね、買い物行ってくるとか、ちょっと散歩行ってくるとか言ってですね、わざと家庭礼拝を避けるようになったそうです。しかし、お父さんはだんだん体力もなくなって具合が悪くなってしまって、外出できなくなりました。そうすると仕方なく家庭礼拝に参加するようになったわけですね。そして家庭礼拝で開かれる聖書の言葉を聞いてるうちにね、この聖霊がこのお父さんに触れるようになったそうです。そしてですね、ある日具合が悪くなってお父さん入院したんですけども、この娘さんに、まあ、町田さんの奥さんですね、娘さんに、イエス様を自分は信じたいと自ら言ったそうです。そしてバプテスマを受けさせてほしいと言ったそうです。その時はまだ牧師じゃなかったので、牧師を呼んでですね、病床洗礼を受けたそうです。お父さん救われた、でお母さんも救われた、一緒に救われました。しばらくしてお父さんの病状を悪化してですね、まあ残念ながら天に召されましたけども、その時の光景が、町田さんが言うにはですね、人が亡くなったというよりも永遠の世界に旅立っていった、そのように見えた、感動的だったと明かしています。これは気のせいではなくて本当にそうです。ですから福音を届けるということはこれだけ尊い働きなんですね。人に命を与えるし、希望を与えます。十字架の福音以外にもね、他にも方法があるんだったら、救われる方法があるんだったら、他の宗教でも大丈夫って言うんだったら、私たちはそこまでやらなくてもいいし、人の敵になってまでやる必要はないですよ。しかし、聖書は、この方以外に救いはない。この福音を提供できるのはクリスチャンだけなんですね。皆さんは世の光なんですから。もし光を失ったら、この世は真っ暗闇になってしまいます。ですから、神の福音を伝えることに関してはですね、なんか物分かりのいい人にならないで、仏教徒で、物分かりのいい人にならないで、人にどう思われても負けないでですね、人々の心に光を灯し続けてください。アーメン。3番目、アダムの命からキリストの命。アハブの罪の問題はですね、彼個人だけにとどまらない。アハブに属するコアッパ、これ男の子っていう意味ですね。また奴隷も自由者に至るまで立ち滅ぼす。だからアハブの子孫もアハブの奴隷も王宮で仕える人たちも皆滅びると言ってます。で、これはヤロボアム一族にも起こったし、バーシャ一族にも起こった、そういう悲劇だと言っています。これを聞くとですね、アハブが罪を犯したからその家族まで滅ぼされるというのは理不尽じゃないか、そう思うかもしれませんが、これはこういうことです。エゼキエル18章2節にですね、こういう言葉がある。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べると、 子供の歯が浮くというこの言葉、ことわざを繰り返していっているが、一体どういうことか。イスラエル人はですね、罪を犯したためにバビロン捕囚の裁きを受けました。それでバビロンにですね、みんな連れて行かれたわけです。で、バビロンには70年以上いましたので、その間に連れて行かれた人たちの子供や孫が生まれてきたわけですね。彼らは生まれた瞬間にバビロン捕囚の中で生まれ育っているわけですね。それでその子供孫世代に今読んだ格言が流行したということです。つまり親が悪いことしたから今私たち子供が孫が裁きを受けてるんだと、バビロンで苦しい思いをしてるんだ、親のせいだみたいなね、そういうことわざが勝手に作ってみんなで言い合ってたということです。それに対して神様から反論があります。エレミア31章20。その日には彼らはもはや父が水ぶどうを食べると子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎のゆえに死ぬ。誰でも水ぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。先祖の呪いを否定してます。ここで親のせいで子供まで裁かれるということを否定しています。確かにね、親世代の罪でバビロン捕囚の悲劇に、付き合わないといけなくなったのは事実ですよ。しかし子供世代、孫世代がこの親世代の反面教師として、彼らが悔い改めて神様に立ち返るならば、彼らの世代には呪いの代わりに祝福が新しく臨むんです。ですから戻りますが、アハブが子供たち、アハブの子供たちもその一族もアハブと共に滅びるとするならば、それは子供たちが、アハブの家族が皆アハブと同じように罪を犯したからです。アハブの罪で滅びるんじゃないです。アハブと一緒に同じ罪を犯したから滅びるんです。人は誰かのために滅ぼされることはありません。自分が犯した罪のために死ぬということです。ですから、たとえアハブの家に生まれていても、アハブに習わないで主に従う人であるなら、その人は命を得ていたんです。ローマ5章12節。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に。はい。これもね、酸っぱいブドウ酒になんか似てることになるんですね。アダムが罪を犯したので、人類に罪が広がりました。アダムが罪を犯したからみんな罪を犯すようになったんです。だから原因はアダムにあるんですけども、でも聖書は、人類の一人一人がアダムと同じように罪を犯したので、やっぱり死を招くようになったんだと言ってるわけですね。運命共同体なんです。よく不良少年がですね、親に反抗して、誰が産んでくれと頼んだんだと、勝手に産みやがってみたいな、そういうセリフがありますけどね。確かにですね、よく考えると、自分がこの家に生まれたいって願って生まれたわけではないんですね。気づいたら生まれていました。自分でリクエストしたわけでもないのにね、日本列島の西の果てにある小さな沖縄で私は生まれています。頼んでもないのに。しかもですね、物心ついたら親がもう決まっているんですよ。置かれてるんですよ。で、自分の才能とか容姿とか骨格とか全部ね、決まってますよね。選べない。中にはね、良い家庭のもとで生まれたり、 また才能豊かなものを生まれながら持っている、そういう人もいます。そういう人はまだね、人生有利に歩めるかもしれません。でもそうではない環境に生まれた人もいます。小さい子供が親に虐待されてね、ニュースになりますね。なんでこんな親のもとで生まれなければいけないんですか。自分で選べないですね。こういうこと多いから、最近は親ガチャっていう言葉がね、流行りましたね。親ガチャ。まあ、どんなに恵まれない環境であっても、どうにかサバイバルして、生き残って成長して、社会に出たとしてもですね、周りもみんな罪人ですから、みんな自分の幸せしか考えてませんから、そういう人たちとですね、関わりながら、競争しながら、蹴落とされて、そういう中をですね、私たち生きていかないといけないんです。はい。一生懸命頑張ってもね、才能にも限界がありますから、ある人は負け組のような結果になります。そしたらね、なんであの人だけ、恨みとか、妬みとか、そういうのを抱いて、ますます惨めになってきます。そして一生懸命生きて年を取ったらですね、今度はやがて死ぬという運命が待っています。本当に何これと、というふうに、ね、自分たちの人生を考えたらですね、理不尽で大変だと思います。しかも死んで終わりじゃないんですよ。アダムの子孫はみんなその悪い行いによって裁かれて永遠の滅びに至ると言ってます。本当に人間には悲惨な運命が目白押しでございます。しかしその運命から神様は私たちを救い出してくださいました。エペソの2章の3節、3、はい、私たちはアメン。私たちもかつてはアダム系列の人間でですね、それで罪と死の運命の中で最後滅びる存在でした。そんな私たちをなぜかわからないんですけども、神様は愛されてご自分の子供にしたいと願われて、イエス・キリストによって私たちを実際にあがらい出して救い出してくださいました。私たちは新しく生まれたんです。ですからもう私たちはアダムのもとにある運命でしたけれども、今は違います。キリストにある命に移ったんです。だから全く私たちの人生運命は変わりました。これも有名な言葉ですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちは新しく生まれ変わって新しくなってます。確かに罪は犯しますよ。ですけども、すべての罪が許され清められて、神の目には皆さんは義とされています。ですから私たちは死んでも永遠に神と共に生きる存在です。私たちは罪と死の運命から解放されたものです。自由になりました。このさっきのエペソにはされたという言葉が、何々されたという言葉がありますけど、これ絶対的な立場、地位を意味する言葉です。だから罪を犯しますけども、神様はもう私たちを罪に定めることはない。私たちは神様と親子関係ですから、懲らしめられることはありますよ。親は しつけますから。ですけども、私たちをもう滅びから、あなたは悪いから救おうと思ったけどやっぱりダメって言って滅びに戻すことはありません。裁かれることはありません。私たちは神の子です。この地位は決して変わることはありません。永遠に神の子です。ですから皆さん、この世での自分の生まれとか境遇がたとえ惨めであっても負けないでいただきたいと思います。皆さんの運命はもう新しく変わっています。私たちはキリストにあるものなんですよ。地上ではいろんなことありますよ。大変ですよ。地上で生きるということは簡単ではない。ですけども、私たちはすでにキリストの中に隠されています。そしてこの世は間もなく終わりますけども、私たちの命は神が用意した新しい神の国においてまた生きるようになります。その時には私たちは栄光の体で生きるようになります。ですから皆さん、今日の歩みの中にあるいろんな問題、あまり気にしないようにしていただきたいと思います。上を見て、神が与えた地位、自分に対する地位を見て、そこで感謝して歩んでまいりましょう。アーメン。それじゃあお祈りして終わりたいと思います。